今日は兵庫県弁護士会姫路支部吉谷弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回も離婚をテーマにお話しいただきましょう。さて前回はどういう場合に離婚できるかについてお話を伺いましたが、実際に離婚するとなった場合どのようにして離婚するんでしょうか。
離婚するには離婚する意思が合致した上で離婚届を提出することが必要となります。
はい。
ですから話し合って離婚届を提出できるのであればそれで離婚が成立することになります。
話し合いがまとまらなかった場合はどうするんでしょう。
その場合家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
調停という言葉はよく聞きますが、具体的にはどんな手続きなんですか。
調停は夫婦双方が裁判所の調停委員を間に立てて家庭裁判所で話し合いをして合意による解決を目指す手続きです。
話し合いですか。第三者を立てたとしても相手と顔を合わせて話をするのも嫌という人もいると思うんですが。
話し合いといっても相手と直接顔を合わせて話をするわけではありません。調停委員がいる調停室に夫婦相互に入って調停委員に話を聞いてもらうことになります。
なるほど。しかし結局は話し合いですよね。それでまとまらなければどうなるんでしょう。
調停でまとまる目処が立たなければ調停不成立となります。その後夫婦どちらかが家庭裁判所に離婚訴訟を起こして最終的には裁判所に判断してもらうことになります。
調停で不成立となった後に訴訟を起こさなければいけないんですか。話し合いで解決できそうにない相手なので調停をせずに訴訟を起こしたいという人もいると思うんですが。
お気持ちとしてはよくわかるのですが法律上離婚訴訟を起こす前に離婚調停というプロセスを踏む必要があるのです。これは夫婦のことは話し合いでなるべく当事者の意思に沿う形で解決を図ることが望ましいという考えが根底にあります。
はい。
実際当事者同士ではまとまらない話も法律のことに通じた第三者である調停委員が間に入ることでまとまるケースもよくあります。
そうなんですね。ところで離婚するときにはいろいろと決めなければいけないことがありますよね。
そうですね。離婚することに争いがないとしても子供のことやお金のことなど離婚する条件で揉めている夫婦もいっぱいいます。
具体的にはどういうことを決めていくんでしょうか。
民法では夫婦間に未成年の子がいる場合離婚する際に親権者を決めなければならないことになっています。
はい。
また親権者とならない親が子供と定期的に会いたいという場合、
ええ、
子供との面会交流の内容について決めることもよくあります。
うん。
また子供を養育する費用として養育費の分担を求めることもよくあります。
うん。
これらの話はまた次回以降の放送で詳しく扱っていきます。
はい。お金についてはどうですか。
夫婦が婚姻中に築いてきた財産をどう分割するかという財産分与の問題があります。
はい。
夫が稼いできた給料でも夫婦で協力して稼いだものとして分けてもらうことができたりします。
うん。
また夫婦が別居中で夫だけが働いて収入を得ているのに生活費をもらっていないというような場合、結婚生活を維持する費用として婚姻費用の分担を求めることが考えられます。
うん。
あとは相手配偶者が不貞行為をしている場合など離婚慰謝料について決めたりしますね。
婚姻費用という話が出ましたが別居中の生活費を支払ってもらえるんですか。
はい。夫婦は自分の生活を維持するのと同程度の生活を維持させる義務を負うものと法律上考えられています。このような考え方から夫婦双方の収入を考えて通常は収入の多い夫から収入の少ない妻に金銭を支払うことになります。養育費は離婚後に子どもの養育の費用を分担してもらうものですが、離婚前の別居段階においても夫婦一方の生活費と子どもの養育の費用を分担してもらえるというわけです。
婚姻費用はいつの時点からの分を支払ってもらえるんですか。
婚姻費用の支払い義務は通常は別居時に発生すると考えられます。
はい。
しかしこの考え方すると別居後何年も経ってからいきなりまとめて何年分もの婚姻費用を請求できることになりかねません。
はい。
そこで義務者が任意に支払いに応じない場合には権利者が請求した時から支払い義務を生じるとする扱いが多いようです。もっともその場合でも財産分与において過去の未払いの婚姻費用を考慮してもらうことは可能です。
お金についてもいろいろと決めることがあるんですね。
そうですね。 あと年金分割という制度があるのをご存知でしょうか。
年金分割ですか。聞いたことはありますが、どういう制度ですか。
年金のうちいわゆる2階部分、つまり厚生年金や共済年金について、夫が被保険者となっていたとしても夫婦間で分割できるという制度です。
これは長年専業主婦をしてきた女性にはありがたい制度ですね。夫婦でいくらずつ分割するものなんですか。
まず夫婦で合意できるのであれば、分ける割合をどう定めても自由です。しかし話し合いでまとまらず、審判などの形で裁判所に決めてもらう場合、裁判所としては保険料納付について夫婦は同等に寄与して保険料を納付してきたものと考えており、原則として2分の1ずつ分割すると考えています。
2分の1ですか。長年別居してあまり保険料納付に貢献してもらっていないと思えるような場合でもそうなんですか。
今のお話は原則なので、特別の事情があれば別ですが、長年別居していても普通は2分の1で分割されているのが現状です。
年金分割はどのように進めていくものなんでしょう。
合意分割と3合分割という2つの制度があります。
はい、
合意分割制度は原則として夫婦双方またはその代理人が年金事務所に行って年金分割の改定請求を行うことになります。しかし調停や審判により分割する割合を決めた場合には、どちらか一方が年金事務所に行って手続きをすることができます。
はい、
3号分割制度は年金手帳と双方の戸籍謄本を持っていけば、自動的に2分の1の安分割合で年金分割を請求できます。裁判所が関与することもありません。
はい、
ただし平成20年4月1日以降の国民年金第3号期間のみが対象となります。
今日はいろいろな話が出てきましたが、子供にしてもお金にしても問題を見ていくといろいろと奥が深そうですね。
そうですね。細かいことはこれから次回以降の放送でお話ししていくことになるかと思いますが、離婚をして次の将来に向けていい再スタートを切るためにも、専門家である近くの弁護士にぜひ遠慮なく相談してみてください。
そうですね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。